綱太夫さんはこの一の谷はもう大乗からほとんどの段をご経験済み
だ、はい、まあ、大概のとこやらせていただきました。大乗、しかし乗入りはやっておりません。乗入りの幅に、玉織姫の迎えに来た玄馬というのを、その常盛の前で殺すとこがあるんです。あんまり行われておりませんけれども、これも務めた方ございます、はい、
でその後が厚森出陣の
上切りになるわけでございます。それからその後の、まあ、2段目、はい、長篠枝、それから組打ちと、まあ、順序といたしましては本当は二の中と申しますから組打ちが詐欺なんですけれども、そのやっぱり3段目に駒ヶ谷の陣屋に関連しているので、2段目の方の長篠枝を先にやって組打ちを後につけるという時が多いんで。
ああ、そうですか、はいはい、そうしますとこの間の尋問から組打ちまで切らせていただいたんですが、はいはい、まずその組打ちはこれは非常に大切な、
はい、
初演には筑前さんの、
はい、
陣屋に対して、
はい、
島太夫さん
です。ありがとうございます。この組打ちはいろいろの一師匠方がおやりになってお話も聞いておりますけれども、まあ、いわゆるその、陣屋の大切な伏線といいますか、そこを割らない程度で熊谷も語らんならんということと、それと、まあ、この、組打ちは幅でございまして、まあ、こういうのを縦幅というんですけれども、この組打ちに限りまして切り場になっても構わないというようなことも聞いております。ああ、
切り場の心で
語っても構わない、そ自然にそういうようになるんでございましょう、うん、その熊谷の心理なんか心理描写っていうのはなかなか難しいし複雑ですから、うん、そういうところでなるんでしょうし、つまりその簡単にさらっとやろうと思っててもつい伸びてきます、
はい、
しかしやはりまあ本業の心がけとしてはやはり熊谷の言葉も熊谷の陣屋のとこよりは多少早くやると、うん、さらっとやるということは大事なことでございます、うん、
そうしますとこれは身代わりなんですが、はい、つまり厚森というのは実は、はい、この小次郎なんですけれど、はい、演奏されます側から申しますと、はい、つまりそれをどっかでそこを割るとか、ほのめかすとかいう手はあるんですか。
それはね、やはりそのいつも問題になるところですけれども、やはりやっぱり厚森にどうしても、まあ、完全に厚森に化けきって片っぽの小次郎をやると、厚森になりきってやると、で片っぽも厚森として扱うということが大事と思います。
そうですか。
あんまりその気持ち言う、しかし、まあ、ところどころにやっぱり感情、本当の子供であるから子供のに対する、まあ、親父の愛情というのが出てくるわけでございますね、うんうん、そういうところがちょっと難しいございまして、
で例えばそれはどういうようなところですか。
津金小次郎直家と申す者、ちょうど君の年格好というようなところの言葉のどっかにそういうひらめきがあるわけでございますね、
うん、あ、
それから、まあ、父常盛清のことを話ししながら嘆きを思い過ごされてと言うてる間にやっぱり自分の気持ちもそこへ来てるわけですからね、うん、そういうところがなかなかそこを割らない程度にただ単純にさらっとやってるというだけでもいけないと思います、
ね、その後で、これは2段目の切りにあたります、
はい、
流しの枝があるんですが、
はい、
それはまた後に、お聞かせ願うことにして、はい、でお話の順序から申しますと、脇ヶ浜ですね、
はいはい、
これはまあチャリバーとして、
はい、
また特殊なも
の、はいはい、これはもうそのなかなかもう相当のその修練を要するもので、そのチャリのものというと言葉の話術といいますか、よっぽどその間のいい人でないと面白くないわけです。一つのものをパッというその間取りの面白さというものによってそのチャリのものが生きてくるわけで、だからこのチャリを語ろうと思ったら義太夫の本筋をよっぽどよく勉強して、いわゆる間世話者といいますか、世話者なんかをうんと勉強しておらないと、チャリだけ真似してやろうと言ったってやれません。そういうところになかなか我々の難しいその教えもあるわけなんでございます。
どういうところ、例えば。
それは全てにおきましてね、チャリの運び方というものが、間取りが普通の魔物と違った間取りがありまして、例えば、行く空のというのでも、普通なら行く空のというところ、行く、ソーラーのところでもちょっと滑稽に聞こえるんです、
はいはいはい、
これを行くソーラーのと言ってたら面白くない、はい、行くソーラーのとこうなんか調子外れてるようですけれども、三味線でもそういうようにチリガンジーとおつおたんじゃんじゃんとこう全てそういう間取りを普通の時ではそういう三味線弾くと踊ってると言われるんです、はい、踊って弾けないと言わ、いけないと言われるところを踊って弾くわけなんですね。それ間拍子が四重、テンポがこう四重乗った間の、いわゆるその、まあ、浮き拍子といいますか、四重乗った間を利用しているわけでございます。
それからところの 百姓たちがですね、出てきます。山畑火星の百姓
の、ああいうところだってもね、ちりがじいたおつをたんじゃんじゃん。山端いうとこでも火星号百姓どうも普通やったらトーンテンと引いたらすぐにぼんやりと乗っていうとこ百姓どうもトーンテンスキクわかないとこんやに乗って踊っていうわけですね。そういうこと普通ならそんなに言ったらとんでもない怒られますよ。なんだかお前の字俺キョトついて基地がみたいな字を語るって言われますが、そういうように踊って乗っていくところに面白さがあるわけです。突拍子もないことを言いまして、それからあの富士の方の口説きの間でも美大さんであるからあくまでも上品に行くべきところに、やはりその美大さんといえどもこういうチャリモノは終始一貫してその全部の間取りが富士の方であろうがメダルクであろうがどんな登場人物だっても全部がチャリにならねえ
かです。ああそうですか。私はもうそのチャリ
チャリのものだけ登場人物だけを語ってるんじゃないです。相対の足取りがチャリにならねえかんです。一段を通じてそういうところにそのチャリの平成の訓練が大事なことであります。
それからその3段目の、
はい、
陣屋になるわけなんです、はい、これはまた非常に料理の中でも重いですね。
重いでもとても、まあ、1時間所要時間1時間25分が大体まあ常識なんですけれども、その陣屋は何で偉いかと申しますとね、その腹切って舞台でそのなんか腹を切るとか疲れるとか玉手御前とかいうように、うん、そういうなんかこう休める息を休める人物が出てくるものは幾分か楽なんですけれども、
あそうすると何ですか、あの千本桜の寿司屋のゴンタが、
ゴンタが疲れていますからね、手負いの間に幾分か息が抜けるんです、うん、ところがこの伊賀越えの岡崎、それに伊賀越えの岡崎の方ではお谷が尺で苦しむとこありますけれども、これも手負いじゃありませんから苦しいです。あの尺の間がそれから奥になってきてもあるし、この陣屋は乱録が出てきまして物語があって、それからその冬の下りがあって、やっとあのそのまあ物があの首実験が済みますとまた今度メダルが出てきます。最後まで偉いんです。
なるほど、ね、
この陣屋というものは本当にそれはもう太夫の俗に言う我々が仲間で言う腹が裂けるというんです。腹の顔が裂けるというんです。
はじめにあの物語がまああるんですが、
はい、
あのこの物語は先ほどおっしゃいましたあの組打ちと比べると、
はいはい、この物語というものといわゆるその実践との違いがありまして、
組打ちの方は実践では
ないです、ね、はい、手がつ同じように手がついておりましても、二打ち三打ち犬や熊と馬上ながら門字と組めと言うてる文章の話をしているというところはやっぱり物語風に区分か違うわけでございます。それがその気をつけないとあんまり熱演のあまりにそのやってると物語の間に実践になってしまうんです。専門家が聞いてると あれやったら実践やと、ね、組一のは今おっしゃってるようにものがあの実践やってるんです。本当に肩の抜きはしてるんですけど、その話を物語ではしてるわけですから、そこが違うわけです。三味線の生き方も違います。
なるほど、ね、うん、しかしまた難しいのはこの熊谷のつまり輪郭と申しますか、
はい、
まあ、心理的なことも含めてですね、
はい、
なかなか難しい人物だと思いますがね、はいはい、
それから最後の熊谷が創業になりますね、お初のそうですけど、はい、それからになってからでもそのあまりに世話がかって砕けてしまってもいけませんし、というて取り損なうと熊谷という人間は坊主になってもあくまでも豪傑一点張りで豪遊無双なように言うて、なんか創業になってからでも強く語る人もいますけれども、やっぱり人間だからそのもう悟り切ったと言いますか、そういうところにはやっぱり寂しそうなものの哀れさというものは出さなければいけないと思います。これとかやれませんし、あの例のその15、6年も一昔の間、あの間はそのなかなか若い間はね怖くってね、さっとさらっと何ともなしにと言えないんです。誇張しないと言えません。だからどうしても重たくなってね、
技巧的にな
って、なかなかやれません。あれとかもうその年が出てくるんでやれません
ね。
はい、
神でも随分難しいところに、
はい、
聞いておりますが、これは筑前さんの、
はい、小田谷さんのもので
ございます。ですね、そしたらやっぱ東風っ
ていう、ああそれはまあ多少ね、あのああいうもんですから、その西風のものも加味して、まあその西風東風っていうと専門的になって難しいですけれども、うちの師匠がやるとこはもうやっぱり義務系になって、なんかもうはっきりと東風だということがあの伺われるようなとこございますが、まあそういうところはまあいろいろ語る方の解釈で、まああの小野田さんの風といいますか、そんな分かりませんけれども、そういうところは難しいございまして、まあこの、奥の方のあの今の乱録の10回で涙は滝を表せでいってすごいとございますね、うん、まあ俗にあれ来ると言うて、その涙は滝をあらあーあーあー言うて来ると言うんですけれども、うん、ああいうところでもね その、 あの西風の義太夫にはその大都市はないと、うん、東風の方には大都市があると、はい、でああいう俗に大都市という節付けのものはございませんが、まあ、あれなんかもやはりその、どう言いますか、あこのクライマックスのところを義太夫では大都市というんでございます、はい、だからまあ、 西風と思うても、まあ、大都市というはっきりと名称をつけられないような節付けになっているから大都市はないから西風とも言えると思うんでございますけれども、まあ、それはねその今の例の中心蔵騒動からその竹本豊田が入り乱れているから、その太夫さんのご自分の得意の芸風というものは西に行こうが東に行こうがやっぱり自分の売り込んだつまり風と今どっか出てると思うんでございます、はい、そういうところではっきりと言えない、西風のところにも東が混じったり、うん、東の人が西風混じったりすることははっきり言えないんでございますけれども、ああ我々そんなことは僭越で言えませんけれども、そういう風があるんだろうと思います、
一の谷にはこの熊谷の話ともう一つ薩摩の神忠則という流しの枝につながるお話が二つの大筋になっているんですけれど、はい、流しの枝はあまりその、まあ、やられませんけれど、より結構なものだと思われると思います、はい、これは駒太夫の、はい、初演が駒太夫さん、駒太夫風の、まあ、やかましいものだって、
はい、もう俗に言う駒太夫風と言いまして、まあ、駒太夫風というと、まあ、金閣寺の後にありますつま先ねずみ、それからこの一の谷流しの枝、うん、とか有名なものでは祇園祭礼新興期の上巻や、
うん、三段目の中ですか、
はい、これなんかも有名でございます、代表的なもので、はい、それから二重四項の鉄砲渡しというのが、はいはい、それからまだ他にも 2,3 ありますけれども、まあ、駒太夫氏という方の芸風が独特のつまりまあ名音らしいございましたね、とにかく独特の風が今でもこう、まあ、伺われるというのはそういう風が残っているわけでございます。
それはどういう、
とにかくその普通の義太夫と違ってとにかく音使いを専門にですね、うん、だからそのひいては言葉そのものにも駒太夫氏のものは何かこう音にかかったものがございます。普通に強く言わないでなんかゆったりとしたやっぱり音使い、はい、つまりまあ雅やかと言いますか風雅と言いますかね、うん、なんかそういうやっぱり曲もそういうものの登場人物に合うような曲の風になっておりますね。
つまり奥家さんの、つまり薩摩の神忠則さん、はい、これはまた和歌の名詞でもあるという風にも
載ってく
るわけですね、
そうですね、そのために駒台風にしたんでしょうね、なるほどね、この登場人物から想像して、
そしてまた送りも違うんですか。
そうです、その送りがね普通はテンテンテンはトントントントンになるのに駒台はトントントンと2から出るんです、
は
そういうところがもう面白いですね。
と今度の演奏にもやはりそこから聴かせていただく、はいはい、ということになります。
送りだけ聴いてもた駒太夫だということがちょっと分かるわけです、違うわけです。
なるほどね、ありがとうございました、はい、お話は竹本綱太夫大西重隆のお二人でした。